さあ、それでは今日も始めていきましょう。大きな映画の書き置き。本日の書き置きはクリストファー・ノーラン監督作オッペンハイマーです。まずあらすじですね。第二次世界大戦下、ナチスドイツが核兵器の製作に着手した知らせを受け、アメリカで極秘に立ち上げられたプロジェクト、マンハッタン計画。これに参加した天才物理科学者ロバート・オッペンハイマーは、優秀な科学者たちと共に人類初の原子爆弾の開発に成功する。泥沼化していた太平洋戦争を終結に導いた英雄として喝采を浴びるオッペンハイマーだったが、原爆が投下された広島・長崎の凄惨極まる惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになった。やがてアメリカはロシアとの冷戦に突入し、原子爆弾の数百倍の威力を誇るとされる水素爆弾の開発へと移行していく。その計画書にはオッペンハイマーの名前が記載されていたが、という物語。出演キャストにはキリアン・マーフィー、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・ジュニア、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナー他となっております。公開3日目に行ってきましたが、一番大きいスクリーンが当てられていて、映画館側も注目度の高い作品かと踏んだと思うんですが、僕が行った回ではお客さん本当に少なくて、やっぱり上映3時間っていうのがネックになっているかもしれませんね。日本ではどんなにいい映画でもやっぱり長い映画は敬遠されるっていうのを再確認いたしました。みんな忙しいですからね、仕方ないですからね。でもそんな日本人にこそ見てほしい、そんな映画ではあるんですが、という感じでかなり長くなりそうですし、もったいぶらずに感想といきたいところなんですが、その前に一つだけ僕の鑑賞前の懸念というか危惧していたことがあって、それを前提としてお話ししていきたいんですが、今日のこのオッペンハイマー、アカデミー賞7冠、圧倒的支持で賞レースを席巻したわけですが、そういった評価の裏でこの映画に、でもぶっちゃけ原爆投下って役に立ったよね的な、やっぱりノーランアメリカ人ですから、そういう譲れないアメリカ視点の正当性が、まあ、わずかにでも含まれていたり、まあ、匂わせるような要素があって、それが結果的にね評価を受けていたり、またはそれを実際自分で見てその映画が面白いと思ってしまったらどうしようっていうのが、なんか変な言い回しで申し訳ないですけど、その辺がすごく心配だったんですね。ということを踏まえての感想ですけども、もう本当にそんな心配いらなかったです。大変に楽しませていただきました。なので原爆が投下されるシーンがないことが問題視されていたりしましたし、その後の日本の惨状を伝えていないじゃないかと、なんかスパイクリーもね、ノーランに直接そう文句を言いに行ったそうですけど、まあ、そういったシーンがなくとも原爆の恐ろしさ、人間の愚かさ、そしてオッペンハイマーが犯した罪っていうのを伝えられているんですよね。それでいて面白い、かなり高水準の面白さと訴求力を兼ね備えた作品になっていました。もう本当にね、見ながら、あ、この人はなんてかわいそうな人なんだろうと、とにかく哀れになってくるんですよ。オープニングの神話を引用した一節が流れて、あれがもうオッペンハイマーの全てをね表していて、プロメテウスは神々から火を盗み人に与えた、その罰として永遠の拷問を受けたという一節から映画が始まるんですね。あのオープニングもね、しびれるぐらいかっこよかったですけども、何せ原作の本の名前がアメリカン・プロメテウスですから、原作を読んでいたり察しのいい人だったらね、あ、この映画はもう大丈夫だなと気づけるんでしょうけども、でも人類は火を得たからこそ進化できた側面もあるわけで、その功罪も描かれるのではという不安も僕は少しその時に感じたんですよね。神話のプロメテウスは人類に火を与える時に、与えるけど使うなと言ったそうですけど、まあ、言ってることとやってることめちゃくちゃやでと突っ込みたくなりますが、まあそれが神話ですし、そういう画期的なものは同時に危険性もはらんでいるということなんでしょうけども、この映画ではオッペンハイマーは人類に核兵器という名の火を与えたと、そしてこの映画こそ拷問の一部であり、 まあ、パンドラの箱を開けた張本人として憎悪と嘲笑、怨嗟を人類が存続する限り受け続けるということを描いているんですね。劇中ではゲイリー・オールドマン演じるトルーマン大統領が、憎まれるのは投下を決めた大統領である自分だから、まあ、博士は大丈夫だ、忘れ去られるよみたいなことを言うんですが、結果的にはそうはならなかった。原子爆弾が作られるにあたってもう無数の人間が関与しているにもかかわらず、原爆イコールオッペンハイマーという認識が完全に人類史に刻まれてしまったわけですよ。これは本人にしてみれば永遠に続く拷問、まあ、罰を受けていることに等しいですよね。お前が開発に成功さえしなければ地球に平和が訪れていたかもしれない。お前が開発に成功したおかげで地球が危機にさらされ続けていると。自分が死んだ後でも呪いの言葉を永遠に吐かれ続けるわけですから、想像を絶するような拷問ですよ。しかし残念なことに、その罰にふさわしいことをした人間でもあるとこの映画は伝えているんですよね。終盤なんかはもうギズメで逃げ場を塞いでいく、まさに地獄の入り口に追い込むかのようでしたけど、尊大で、まあ、利己的でカリスマ性があって色欲に溺れて、そして間違いなく天才であったがゆえに地獄の豪華に永遠に焼かれ続けることになった男、本当に哀れだなと、そう思わせる映画でした。素晴らしい映画でした。ほぼ3時間と長い映画ですので内容を全て振り返るのは難しいんですが、ここからはちょっと内容を交えつつお話ししていこうかと思いますけども、基本的には3パートぐらいに分かれていましたがね、時系列がものすごく交錯しながら話が進みますので結構混乱しそうになるんですが、登場人物の老け具合というか、ロバート・ダウニー・ジュニアの毛髪量とかでね、今この時間軸だなっていうのが気づけるので、複雑でありながらも親切な組み立てになってました。学生時代、核開発時代、原子力委員会調査時代ですかね、その3つ、映像が白黒になるタイミングが何か意図があるのか、まあ、時代が新しい方が白黒の比率が多いので何かしらの理由があるとは思うんですが、まあ、この辺はまた考察が進むと思いますけども、やっぱり一番強烈だったのはトリニティ実験の場面ですかね。凄まじい緊迫感と迫力、まあ、映像美もありましたし、これがあるから原爆を投下された日本の惨状を描かなくてもわかる、または想像させるような仕掛けになっていたんじゃないかなと。科学者として理論が形になるってことはもうこの上ない幸福なことですから、みんな喜ぶんですけど、あの瞬間にオッペンハイマーはもちろん天才ですから、これを人に使ったらどうなるのかっていうのを同時に理解して、そしてそれを作り上げた自分の未来もね、なんとなく察した時の恐怖を携えた彼の複雑な表情ですね、もうキリアン・マーフィー本当に素晴らしかったです。そして実験後、リトルボーイとファットマンがロスアラモスからあっという間に運ばれていきまして、まあ、ついに広島長崎に投下されたことがラジオから流れるわけですが、さすがにねちょっとここは涙を流さずにはいられませんでしたけども、ここからオッペンハイマーが水素爆弾に反対したことをきっかけに彼を地獄に追い込む準備が始まるんですが、なんか水素爆弾に反対したのも、まあ、雲の糸じゃないですけど、地獄で審判を受ける時に恩情を受けようとねしたんじゃないかなと邪推もできますが、まあふざけるなと、逃がさんぞとばかりに、すでに追放が決まっている上で開かれた諮問会議で徹底的に糾弾されると。この場面は赤狩りの背景だったり、ロバート・ダウニー・ジュニア演じるストローズの野心と復讐を含んだ思惑もあるんですが、内容的に人類に火を与えたのはお前だとリズネされるんですね。過去の怪しい交友関係や不倫から育児放棄とかね、何から何まで洗いざらい妻の前で表に出された上で、でも原爆を落とす場面決める会議にお前いたじゃんと、つうか原爆作ったのお前じゃん、21万人殺したのお前だろうと、今さらビビってんじゃねえぞと、恐ろしいほどに追い詰められていくんですね。あそこの世紀を失っていく過程はね凄まじかったですね。 ほぼ抜け殻みたいになってましたけども、最後にはアインシュタインの予言通り晩年に勲章とメダルを受け取るけども、それはオッペンハイマーのためではなく周りの人間が納得するためだよっていうのもね、良かったですね。腑に落ちる解釈だったと思います。ラストシーンはなぜアインシュタインがストローズを無視したのか、オッペンハイマーは彼に何と言ったのかという謎を回収して幕を閉じると。いやーね、しっかり問題提起をするいいラストでしたね。我は死神なり世界の破壊者なり、オッペンハイマーが死の間際に残した言葉だそうですけど、もう本当に強烈なラストでした。この映画そのものもそうですが、ノーラン監督の映画作りについて公開前に NHK のクローズアップ現代にてノーラン監督がインタビューに答えていまして、それを振り返りつつ個人的な見解を述べて終わりにしたいと思いますが、映画を作るにあたって前回の映画に対する答えを映画にするそうなんですね。そして作ると何かしらの問いがまた必ず残る、また次の映画でその問いに対する答えを形にすると。これ非常に興味深かったんですが、ダークナイトシリーズ以降の作品を並べるとインターステラ、ダンケルク、テネットですけど、言われてみるとなんとなく確かにそう感じられるんですね。インターステラーは荒廃した地球を救う映画、ダンケルクは第二次大戦の話、テネットは第三次大戦を防ぐ話、そしてオッペンハイマーは地球を破壊する武器を作った男の話、なんか一貫性がないようでつながりが確かにあるような気はしますね。テネットは第三次世界大戦を防ぐために時間を遡るわけですが、遡ったら破壊の根源を作った男がいた、もうすでにその鎖は解かれている、じゃあ我々には何ができるのかという問いですね。原子爆弾の仕組みとかはね、あんまり僕は詳しくないんですけど、中性子をぶつけるとそれがまた次の中性子にぶつかって、その連鎖がものすごいエネルギーを生むみたいな感じだったと思いますが、当時ではウランやプルトニウムが希少だったので確保に奔走していましたが、今はもう凄まじい量の原材料が溢れているわけですよね。そしてアメリカやロシアをはじめ数多くの国が核兵器を保有している状態で、現在ね、緊張状態にあったり、戦争をしている。第二次世界大戦で解き放たれた破壊の中性子が次の中性子にぶつかる連鎖がもしかしたらすぐに起きるかもしれない。どこかでこの連鎖を止めなきゃいけないということですね。ノーラン監督はこの映画を作るきっかけの一つとして挙げていたんですが、お子さんと話をしていて、核兵器についてどう思うかってことを聞いたら、どうせ使われないから大丈夫だ、核兵器のことはよく知らんけどみたいな答えが返ってきたらしくて、これはまずいと思ったそうなんですね。現代の子たちの認識、正直どこもおそらくそんなもんだと思いますし、それは日本にも同じことが言えるんじゃないかなと。広島長崎の子たちはね、地道な教育が実を結んで若い子たちにも原爆の恐ろしさは伝えられていますが、全国で鳴らしたら残念ながら理解に乏しいと言わざるを得ないんじゃないかなと。戦争を知る世代自体が減ってきて、戦争が実体のないものに変わっていく中で、この映画を見て何を感じるべきなのか。ノーラン監督は核廃絶運動に加わっているそうでして、日本では原爆ドームや原爆資料館に訪れる外国人観光客が増加したそうです。世界唯一の被爆国でありながら、現在核の傘の下にいる我々日本人は何をすべきなのか。日本人だからこそ声を上げられることもあるかもしれません。ぜひね、劇場でこのオッペンハイマーを見て、そういったことを一度考えていただけたらなと思います。もちろん僕もいろいろ考えてみたいと思います。大変素晴らしい映画でした。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。トキさん、はっきり言ってこのオッペンハイマー見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。オッペンハイマー、日本人こそ見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。